77.1
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサンミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和5年10月9日月曜日、スポーツの日の祝日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、
始まるよ。
はい、今週も始まりました。金ちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
10月の7、8、9、
はい、
土日祝日月、
はい、月、
長崎は はい、4年ぶりの奥
日で。そうですね、盛り上がってもちろん行ってきました。
そう、
はい、2日間にわたり。
あ、そうか、中身がなかったっけね。
そうですね、本当すごいですよね、盛り上がってますね、やっぱり。
そらそうやね、あ
の観光客の方がねすごい多かったのが、なんか多かった、外人の方も多かったですね。
中日の人がちょっとかわいそうやったね。
そうね、雨のね、雨の日がね、
雨で中止になったもんね、
うん、だから今日多分全部4場所全部入れたんじゃないかなと思いますよ。
あ、なるほどね、
うん、だから詰め込みだからね、ちょっと出てる人は大変です。
そらそうや、はい、ヘロヘロやろね、
はい、事務局のね、うん、山田さんが出てらっしゃるんですよ。
何
あのオランダ漫才に、境町だから事務局が。
でも名前は出てなかったよ、赤本には。
いや、あ、赤本に出てないのかな。
何の役
で、ちょっと
役じゃないよね、
よくじゃないけど、オランダ漫才を歌うときに横で歌ってましたよ、立って、発表来て。
そういうことか、
はい、はい、
まあ、あのスポーツ界ではね、土曜日ビファーレンが、は
い、そうですね、もう快勝ですよ。
で、日月ベルカが千葉ジェッツに連勝、
うん、はい、連勝、もう盛り上がりますね、
ね、
すごいね、
驚く、
本当に、
ね、うん、長崎盛り上がっております、
ね、スポーツの日ですね。
あ、そうやった、
今日
スポーツの日やった ね、 ね。さあ、記念すべき229人目のゲスト様は、
はい、
冷凍、
はい、
冷蔵、
はい、
保管、
はい、
輸送サービス、
はい、すごい、
長崎ロジスティックス株式会社阿部博明社長様、よろしくお願いいたします。
長崎ロジスティックス阿部と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ちょうどね、飯森中学校の真向かいにね、
はい、
とんでもない巨大な要塞が、
要塞が、
ね、
本当ですよ、
ありますけど、誰でも分かるというね、
うんうん、すごい
の社長様でございますけど、
はい、田舎にして大きい冷蔵倉庫、
そうやね、
はい、昨年建てました。
の5月でしたっけ。
そうですね、昨年5月オープンしました。
最新式のその冷凍設備なの で、
ね、すごいです ね、
中もすごいですよ、
ね、
機会があったらね、
楽しみです、今度 ね、はい、行かせていただきます。
あ、いつ、
あのあれじゃないですか、
あ、あの、ね、お手伝いにね、
はい、お手伝いの時に、
わ、
はいはい、
かりました、
はい、
なるほど、
はいはいはいはい、
長崎県民ではなく、
そうですね、はい、もともとはまあ関西といいますか、うん、はい、兵庫県西宮っていうところでずっと、
はい
はい、幼稚園から高校まで過ごしてましたね、うん、はい、
兵庫県民、
まあ、兵庫県民ですね、はい、
あんまりこう関西風ではないですね、お言葉、若干しばしに、なんか
地元に帰ればって感じなんですけど、さすがにこちらではですね、
はい、
あんまり出ないかなって感じ、
ね、イメージ的にはあの大阪の方より、神戸の方、兵庫の方の方がちょっとお上品したら怒られるかなみたいな、
あんまり変わらない
、私的には全然違う、
ね、ずっと小中高、
そうですね、はい、
バリバリの兵庫県民、
そうです ね、はい、
あの打ち合わせの時にお話をお伺いしよったら、うん、ずっとなんかこう引っ越し回数がすごく、
そうですね、はい、同じ町内といいますか、
同じ町内で、
まあ、見える範囲ぐらいのところで、あ、今度新しいマンションできたねって言って、うん、まあね、あの兄弟も大きくなって部屋が足りないねっていう感じで、だんだんこう、うん、ステップアップしていったような感じでしょうか、
すごい、
だから幼稚園の時にいた、マンションで、はい、小学校の時に引っ越して、次高校入ってすぐぐらいですかね、引っ越したのが、
は
い、
何人兄弟
ですか。妹が2人います。
ってこと3人だ、
はい、3人ですね、
特に女の子やけん、
そうですね、
お部屋がね、
女の子もまたお部屋いるもんね、
はいはい、
そのためにマンションを引っ越すんです、ね、
マンションを引っ越したんですよ、
すごい、
はい、
じゃずっと基本新築
そうですね、はい、2軒目3軒目新築、
すごい、セレブですか、セレブですよ、兵庫のマンションセレブでしょ
う、いやいや、もう当時は、はい、
マンションばっかりですもんね、
日本の高度成長期、はい、
いや本当に
お父様がその作り手っていうか、ね、ゼネコン、
は
い、
親父もゼネコンでした、はい、
はいはい、その関係でしょうね、
まあどうでしょうね、まあ、その地域で、まあまあ目立ってマンション、今はそういっぱいありますけど、うん、当時、お、なんか新しいことできたって言ったらそこに入ってたって感じですかね、
すごいよね、
羨ましい、
はい、そしたらあれですか、子育てが終わっていくと今度ちっちゃくなっていくんですか、それはしないの、いや、
あの一応親父とおふくろまではその一番
広いまま、
はい、最後のところに、
うん、
まあ、もちろんリフォームとかはしてますけど、
はいはいはい、はい、
だからでもなんかそれ理想やな。
理想ですよ。素晴らしい。
だって子育てさ我々も終わってさ、うん、なんかさ、うんうん、どうなんだって思うな。そう
ね、広さというより ね、なんかグレードとかあと機能性、うんうん、ね、二、うん、人とかになると機能性とかになってきますよね。
そうね。
だんだん。
だからやっぱりなんかサイズ感ってずっと変わるんだなっていうのは、うん、だから作るときはそんなこと全然考えてなかったかな。
そうですね、うん
う
ん、
そうですよ ね、うん、確かに。
でも子供たちね、うん、独立したら全然状況変わってくるから、
うんうん、そうですね、うん、
だから細かく部屋分かれてたのを親父たちがもうリフォームして、うん、ちょっと広く、はい、ちょっと使、ね、いやすいように変えたりとかですね。はい、
なんかもうイメージが湧きますね。こう海が見える感じみたいな。
ね、横はね向こう側って言ってね、川が、はいはい、すぐ流れてるような感じですね。はい、
素敵、
はい、
素敵です。
まあ、甲子園の近く。
そうですね、あの高校は甲子園から最も近くて遠い高校というところに通ってまして、あの網戸越しに声援が聞こえたりとか、
そうなんです、ね、
あの甲子園 の、 あの試合終了の時サイレンが鳴るんですけど、授業のサイレンか甲子園のサイレンかようわからんみたいな。
あ、しょっちゅう鳴るもんね、試合のたびにね、
距離感でしたね、はい、
すぐ近く。
あれ始まる時も鳴るっけ。
そうですね、
鳴りますね、鳴りますね、
終わったら
鳴るみたいな、ね、
それくらい近かったんですね。
歩いて行けましたね、高校からは。はい、
でも出場したことはない。
ないです。もう兵庫大会2回戦勝ったらもうなんか、まあ、今年の野球部よう頑張ったなっていう感じでしたね。
そりゃそうですよね、はい、あのやっぱり大阪も東京もそうですけど、はい、ベスト4になったらすごいこと、はい、
もう
すご
いよね。いや、もう兵庫大会って本当に9回ぐらい勝たないといけないんじゃないかったのかな、確か9回10回ぐらい。
だから、ね、地方大会の準決が一番面白いんじゃないですか。
ああ、そうかもしれないですね。
兵庫が4つ出てきますから、
ね、でも、うん、甲子園で行われるわけですよね、兵庫県は。
ね、はい、
決勝とか、ね、もちろん大会に出る、
はい、もありますし、我々も小中学校の時は、ね、小大連とか中大連と運動会があるんですか、はいはいはいはい、あれを甲子園でやってまして、
なんかイメージがやっぱ全然
違う。野球だけじゃないってことですね。
そうです、うん、私も、まあ、甲子園の土を踏んでると言っても
そんなに踏んでますね、はい、
その時こう少し持って帰ろうという気はなかったんです。
あの持って帰りました。であの出口で先生に、おいお前ポケット膨らんでるやないか言われて、あ、すいませんって半分ぐらい捨てるふりして持って帰ってました。
いいですね。
なるほど。
で高校時代も甲子園でバイトをされてた
っていう。こっそりですね、はい、まあ、どうしてもちょっとあのヘビメタ少年だったので、ギターが欲しいなっていうのでですね、うん、はい、あの甲子園で、はい、売り子をやってました、
売り子をやってて、テレビに映ってバレたって、
テレビに映って顧問の先生に見つかりましてですね、であの先生、世の中にはね3人似た人がいるんですよって、あれは僕じゃないですって言ったんですけど、はい、かなりグレーまあ実際やってました
ね。は
い、でもそのなんていうか高校生バイトさせたいよね、
うんうん、本当にさせたいね、体験したらいいですよね。
こう売りながらこう例えば今日はどう回ろうかなとか、
考えますよね、
お客さんの視線をこう気にしたりとか、こうマーケティングじゃないんですけど、親子連れだったらジュース買ってくれるかなとかですね、うんうんうん、もう声出しながらいかに買ってもらうかみたいな、うんうん、はい、学びました。
わかりますよ、ね、そういうの高校生体験すごい勉
強、うん、いいと思いますよね。
そしてやっぱお金を得るっていう行為がね、
そうそうそうそう、はい、それは ね経験してほしい。
だからその額の問題じゃなくてね、
で実際の瓶入りジュースをこう首からかけて、
はい、重いよね、
はいはい、
で一日中階段登ったり降りたりですね、時にはあのダッシュしたりですね、
はいはいはいはい、
部活よりきつかったかもわからないという、
本当ですよね、
は
い、
でもそれさいい、ね、部活によってはさ、うん、もうなんていうの、トレーニングを兼ねてさ、
うん、いいですよね、
これでみんなでお金稼いでボール買おうぜみたいなのとありと思う
けど、ね、
そういう遊びの感覚ないよね、
うんうん、ちょうどの桑田清原さんの時ですね、まあ一個下だったんですけど、
はい、そうですね、
僕ら2年生の時に彼らは1年生でスーパースターっていうところタイミングですね、はい、
なるほどね。でも僕もあの結構あのイベント三昧お手伝いしてきましたんで、焼酎売ったりなんかしてたんですけど、うん、あのイベント会場に来てる人
目で捕まえて、うん、この人が焼酎買うかどうか分かるんですよね、うん、
だんだんと、ね、だんだんね、
だから闇雲に声かけない、階層、はい、の一人だけ
分かるんです、ね、
どうぞって、うん、どうぞっていうだけ、
うん、そうですね、売りたいを前面に出さずいかに売るか、
うん、そうですね、
だんだん、ね、感覚的に分かってくる、
いや本当高校生からしたいのにね、みんなね、
絶対やったらいいし、うん、でそれってなんかこう起業家、うん、起業家思想っていうかな、
うんうん、育ちますね、
育つと思うけどな、
でいろんな経験ね、
結構ねアルプススタンドとか行くとですね、はいはい、あの地元のそのちょっとあの世話好きのおじさんがいてですね、
はいはいはいはい、
ずっとお前もいる、お前もいるって言ってですね、一度に買っていただいてるんで、
いかにそのてくれる、
はい、いかにそのおじさんを見つけるかみたい
なるほどね、
気に入られるってや
つだな、そうですね、
だからやっぱそうなってくると、うん、アルバイトってすっごい楽しいものになってくる、
いいですよね、
うん、
まあ、完全歩合制でしたので今では考えられないような金額でしたけど、
まあまあ稼いだ
ね、すごいでしょ、
いやいや逆です、
逆でした、
なかなか稼げなかった
そうですね、
あで蛇見た少年はそれでギター買ったんですか、
はい、ギターは買ったんですけど、はい、もう中途半端で挫折しまして、
あ今もあるんですか、
あの、ね、ギターはないんですけど、あの今年1回福岡のライブハウスにですね、当時応援してたバンドに久しぶりに行きまして、
は
いはい、もう足つりそうになりましたけど、はい、
すごい
昔思い出しましたね、本当に
我々の仲間にね、はい、いい森のね、
はい、
ヘビメタバンド、ヘビメタ
この間ね
ヨースコーという、
海で、海で歌ってましたね、
ヨースコーというですね学生時代からのね、
うん、メンバーで
未だ
に
やってる、いや
本当ですね、いやいや募集してないですかね、
ぜひぜひあの公開があったら、
いやいや本当
ヨースコー聞いてみてください、ヨースコー
に、いやぜひ聞きますそれは、
うん、遊びじゃないとぞって感じやったね、
いやね、ちょっと考えられないヘビメタって、って思いましたけど、
すごい、
ね、
おいおいおいって言うんですよね、
だから大学の時はそのライブ、まあ、田舎だったのは福井だったんですけど、ライブに行くためにとか、
はい、
バイク買うためにとか、またバイトにはまりまして、
いや我々の時代そうです、
そうですよね、
働くきっかけそうです、車が欲しい、バイクが欲しい、
欲しいものがあってね、働く、
だから彼女とか乗せるためにいいんですから、そうそうそう、免許もそうでしょ、
そうですね、
みんなそうですよね、は
い、確かに今の子それがない、
ね、それが不思議、なんでやろうね、
なんでと思います、なんで車欲しくない、バイク欲しくないか、
なんでやろう、
運転中スマホがいじれないから、
あ、スマホのをするために、
なるほど、
なるほど、そういうことか、
そうよ、知ら
ん
かったろ、
なんて知らなかったわ、知らなかったわ
なるほど、
知らんかった
ねえ、そんな感じなんだからね、うん、働くの根幹のやっぱ魂のエンジンのがですね、
うんうんうんうん、
火がついてないんですよ、
ね、はい、そうでしょうね、なるほどね、エネルギーに火が近い、
ところでそのヘビメタ少年がですよ、うん、大学を優秀な成績で卒業されて、うん、どちらにご就職されたんですか、
一応まあ当時バブルの絶頂期でして、はい、まあ建築、まあやっぱりそれは親父の影響とかもあったんですけど、建築にいましたので、一応大手のゼネコンと言われる会社に入りました、
はい、
はい、
何やってたんですか、
まあ、基本はやっぱりこう現場管理ですね、はい、
人を使う仕事、
そうですね、はい、いわゆる現場監督ですね、はい、
なるほどね、
すごい
当時本当
すごいです、ね、
就職難の逆よね、
いやもう
選び放題、
そうですね、
そうでしょうね、うん、そうかも、はい、真逆かな、うん、ね、
本当今57でしょ、
そうですね、
そうそう、うん、それくらいよ、うん、あの超なんでもあった
、超選べ、まあ、今もそうかも分かんないんですけど、当時はもっとすごかったですね、
すごかったですね、
はい、
だから何したい、銀行行きたいって、うん、はーいって、
うんうん、
何系、はーい、
うん、確かにね、
うん、
あの高速旅行っていうのが友達、仲良かった友達が高速旅行に行くって言うんですよ、
高速旅行
で、高速道路乗ってどこ行くのって、いやそれじゃないと、あの高速する高速だと、
うん、高速
だからその解禁日とかにそのバスに乗せられて川口湖とかにこう集められてですね、で仮に小遣いもらって、
うん、
で安倍あのなんかあの欲しいファミコンのカセット買って帰るわっていうからですね、何やの、まあ、気持ち悪いなって言って、
うん、
そしたらこう高速旅行でお金ももらって、お小遣いをもらって、はい、何かそれは領収書を取らずに、うん、なんか使って帰ってくださいっていうのがね、彼は生命保険に行きましたけど、
当時やっぱそういう時代だった
ね。そう、他の会社にその解禁日に行かないようにっていう、面接解禁日に行かないようにという、
なるほど、だから拘束されてるわけですね。
拘束旅行ですね。
なるほど、すごい、
今やったら怒られますよね、
まあ、今はそうはないでしょうね。
まあ、そんな大手ゼネコン、大手ゼネコンは何年ぐらいいらっしゃったんですか。
まあ、建築に携わって15年ぐらいですね、うん、はい、一時っていうか2年半ぐらいはちょっとあの大手の不動産会社の方に建物の検査をしたり品質管理っていう形で移りましたけど、はい、
それも全部兵庫の話ですか。
そうですね、こちらに来る前滋賀県の草津っていうところにいたんですけど、うん、まあ、そこで
温泉の草津、
いえいえ、あのそれはあの群馬、
あ、群馬
滋賀県の草津市って言って、はい、そこでまあ妻と知り合ったというか、
は
い、あの立命館大学が京都から滋賀に移るっていう、まあ、結構当時大きなあの工事がありまして、そこからずっと滋賀が多かったですね。けど大阪市内とかいろいろこう滋賀から通勤したりとかして、はい、でまあ、同期がまあやたら多くてですね、我々翌年、その翌年ぐらいがもう500人600人やっぱ同期がいましたので、まあ、学歴でいくとちょっと見劣りするなっていうところがあったので、まあ、同期で一番最初にやっぱ一級建築士の資格を取って、はい、まあ、それなりに建築、まあ、合ってたわけじゃないんですけど、まあ、それなりにこう頑張っていけるなっていう感じだったんですけども、はい、なぜか今物流に、
なんでその物流に、しかもその飯盛に兵庫の人が、
本当です、ね、本当ですよ、
これどうなってるんですか。はい、
まあ、バブルで一番良かった時が本当に入社の時がピークでして、うん、これはあの建設業界自体がですね、うん、まあ、世の中というんでしょうか、
うん、
それがご存知のようにその長いデフレの期間に入って、特にこうゼネコンというのはこう凋落してしまったというか、
うん、
我々の上の世代がもうあのリストラにあったりとか実際してまして、要は会社の規模をどんどん縮小してた時とリンクしてまして、そういう時にあの私の両親があの大分県中津なんですけど、祖母が大分 の, あの宇佐っていうところにおばさんの家にいたんですけど、はい、
USA ですね、
USA に行ったんですけど、
ありますね、大きい神社があ
の本当に、まあ、あの高齢だったんですけど急に本当に亡くなりまして、まあ、そこにまああのお葬式、まあ、四十九日一周忌行って帰ってた時に、その私の本当に遠い遠い親戚がしてたこの今の会社の前身の倉庫会社ですね、そこを継いでくれないかという話がありまして、で最初はなんでっていう、なんで俺がっていう感じで長崎に来たこともなかったんですけど、本当に興味本位で親父と一周忌の後だったんですけどね、ちゃんぽん食べ行ってみるみたいな、本場のちゃんぽんな食べに行こうかみたいな形で来たのが本当に生まれて初めて長崎に来たっていう感じですね。
それも高速旅行ですかね。
まあ、高速で、はい、2時間半ぐらいですか。それは本当の高速旅行なんですけど、はい、
不思議ですよ ね、
まあ、ね、ご縁っていうかね、うん、それでちゃんぽん、
あまりそんな兵庫の人に、ね、いくらその親戚筋やったかも知らんけども、
うんうん、いやいや、
声かけた人もすごいよね。
親戚の方にはもう噂が立ってたじゃないですか。
いや、だからまあ、ね、お葬式の時とかにあの見て、ちょうどその、うん、まあ、うち本家になるんですけど、はいはい、本家の本家筋に、まあ、都市格好のいけそうなあのやつおるなみたいな感じで、その博多 の、 あの駅前で料理屋をやってるおじさんに声がかかりまして、うん、おじさんから私の親父に、うん、あのそういう話あるけど広明君はどうやろうねと、はい、最初はもう聞く耳持たなかったんですけど、
はいはい、
まあ、でもまあ大きな組織の中でまあやっていって、まあ果たして子供を大学卒業まで首切られずに入れるのかなとか、
うん、
本当に建設業界自体がこうすごい状態だったもんですから、はい、不思議です、私も
本当不思議だって、人が人をつなぐんやろ、
ね、そうですよね、
結局ね、
本当に、
うん、まあ、隣の芝生が青く見えたのかも分かんないし、全く分からないで来たから来たのかも分かりませんし、はい、
ね、その方は後継者がいなかったってことでしょ。
息子さんはですね、うん、あの私より一回り、下の方で、うん、 一生懸命多分継ぐのが嫌だったのか、ね、お医者さんになりました、
うん、
成り立てぐらいですかね、大学卒業されてまだ、はい、研修医ぐらいの時、
今もお医者さん、
今もお医者さんです、はい、
今ね、それはそれでね、はい、いいんじゃないの、はい
ね、やりたかったのかな、
ね、みんななんかマルコ様って、うん、
で本当ですね、
行った後に聞くとやっぱりあちこちの方に、うん、もう同業者の方であろうが、それこそ地元の商工会の方とかに後継いでくれん、うんうん、後継いでくれんって、まあ先代言ってたみたいなので、ね、はい、
その声が誰かが拾って誰かにつないでって
届いたわけですね。
届く、やっぱり言いつらかすといいやね。
いや本当ですね、やっぱりね、つながるね、どっかでちゃんとね、
なんかなっていくんやね、
う
ん、
確かに。
けど、私が平成16年に来て、その年にその方は亡くなってしまいました。
あ、そうでしたか。あ、
安心しなった
んや。いや、そうですね、
ですかね、
ほっとしたんやろな。
うん、
まあ、いたらいたで多分喧嘩して僕は戻ってたかも分かりませんけど。
まあそりゃそうよね、そりゃそうよね。死の子の言うならもう帰るってなるよね。
そうね、
自由にやれた環境ではあったわ。
自由にというか、もうせざるを得なかったっていう方があれかも分からないですね。
だから当時の運転手さんも今もたくさん残ってある。
いや、もう世代が完全に変わってます。
変わってるんですね。じゃあ今の安倍社長のチームになってる、
うん、ほぼほぼですね。もちろんもともといた人間も何名かまだ頑張ってくれてるのももちろんいますけど、はい、
ありました。また後半はね、その会社のこととかね、はい、お伺いしてみたいの で、
ね、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。抱きしめて愛の歌歌うのさ、時を
九州ガスオータムフェア2023、
炎と暮らしのグーグーマルシェ、10月28、29日10時から16時、九州ガス諫早会場にて開催。
グーグーマルシェと初コラボ、ビンゴ大会や餅つきもあるよ。
ガスを使って暮らしを豊かに。
ご来場お待ちしております。
社長さん、よう気にしちゃったなった。
令和5年10月9日時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
本日は冷凍冷蔵保管輸送サービス長崎ロジスティックス株式会社阿部博明社長様をお迎えしてお送りしておるところなんですが、社長が今の社長になるまでのストーリーを今前半でお届けしたんですけど、
はい、
さて長崎ロジスティックス株式会社とはどんな会社なんでしょうか。阿部社長お願いします。
はい、もともとは冷蔵倉庫の会社でして、うん、昭和45年に創業して、一応もう54年ぐらいずっとこそ冷蔵倉庫業っていうのを、本当に最初は東長崎に八神っていう土地があるんですけど、はい、そこで、トツボの冷蔵庫から始まりまして、
何の冷蔵庫ですか。10坪
の冷蔵庫から始まりまして、八神、冷蔵という会社でずっと仕事をしてまして、はいはいはい、私が入った時も八神冷蔵だったんですけども、名前は私がバトンタッチを受けてからですね、平成18年に、運送の、許可といいますか緑ナンバーを取得して、一応今18年目なんですけど、そのタイミングで、今の長崎ロジスティクスっていう名前に変えさせていただきました。はい、
それはなんか、名前に込めた意味みたいなの、
やはりこうトラックを走らせるにあたって八神冷蔵の看板で走るよりやっぱりもうちょっとこう、運送会社っぽい、どうせならもうかっこいい名前にしようということで、横文字を使いました。
この会社のパンフレットもすごいかっこいいですよね。
それは新センターの時に新しくデザイナーに作っていただいたロゴマークなんですけど、
最後のページは私たちとの NPO のね、はいはい、NPO 法人シームレスと一緒にいろいろやってるよっていうのが、会社パンフレットにも1ページ載せていただいててですね、ありがたいなと思って。
本当ですよね、素晴らしい。
そんな長崎ロジスティックスの会社自慢をお願いいたします。
いろいろこう温度管理の必要な食品ですね、冷凍だったり冷蔵だったり、そういったものを保管とか輸送とかしてるんですけども、やっぱり毎日トラックを、今、車両が23台ありまして、日々こう運行させてるんですね。遠いところは本当に関西関東まで行く車もあれば、地元を走ってる車もあったり、割れながらじゃないんですけど、事故とかトラブルが非常に少ないく感じてまして、長崎県警といいますか、安全運転センターが毎年その安全運転優良事業所っていうのを表彰いただくんですけど、この4年かな5年で一応2度金賞っていうのをいただいてまして、
すごい。
要するにその乗務員たちが非常に安全運転をしてくれてるっていうところがありまして、この間その SD カードっていうのを取り寄せてみんなに配ったんですけど、一番長い、社員が27年無事故無違反。
無違反ですよね、
はい、でその次が24年、その次が19年、
無違反でしょ、
はい、で10年以上の社員も、結構半数以上もほとんど半数以上いますし、若い方もですね、免許を取ってから本当にまだ1回もそういった無事故無違反がないっていう、それは非常にありがたいというか、ちょっと私のプチ自慢でもあるんですけど、それと同時にやはり例えば時間外とか休日もその車両の修理手直しをしてくれてるその整備担当者とかですね、そんなのもやっぱりこう車のトラブルを減らす下支えをしていただいてますし、例えばその焦らせずにきちっと時間通りに荷物を準備したり、こう間違いなく準備をしたりして、そちらも本当に例えば箱を壊しちゃったとか出し間違えたとかっていうミスの少ないその倉庫担当者だったりとか、そのお客様もいろんなお客様のいろんな商品のいろんなこう管理方法とかがややこしいのがいっぱいあるんですけども、そういうお客さんの要望を組んでこう的確にこう現場に指示を出したりとか、お客様に説明をしてくれたりとかして、在庫管理を間違いなくしていただいている、事務の窓口、それと総務とか経理に関しましては、やっぱりこう分単位で あの労働者だったり運転手、まあ、出勤時間とかも結構バラバラだったりするんですけど、そんなの本当に分単位で細かく管理をしてくれてる、総務経理の担当者、それからあの元 SE でパソコンの達人のような若い彼はですね、今月の21日にあのパソコン教室の先生ということで、あのうちの学校で長路自塾ってやってるんですけど、もう3回目かな、今月は Excel の勉強会を彼はやってくれるんですけど、なんかそれぞれがそれぞれのこう分野っていうかな、あのきちっとこう役割を果たしてくれてるところっていうのは、あの何もないからあんまりこう普段は感じないんですけど、あのみんな仲がいいしですね、なんかこう足を引っ張る人もいなければ、あの、まあ、最近入ったあの25歳の女の子なんかも、
あ、知ってる知ってる、
あの、はい、あの
素敵なドライバーさんなんよ。あの手伝い来てくれたよ。
はいはいはいはいはい、
ちょっと小柄な、
はい、わかりました、うん、あ、彼女ですね、ドライバーさんでしたね、はい、そういえばすごい
24歳でうち来てくれまして、トラック乗りたいって、はい、で先日大型免許を取ったんですけど、
あ、すごい、
はい、まあ、そうやってこうみんながこう、ね、この間も運行管理の資格を2人合格したりとか、
はい、
まあ、それぞれこう自分ステップアップしながら日々の業務をこうきちっとこう役割こなしていただいているところっていうか、うん、それは本当にあの何もない何もないからったらあれですけど、あのあんまり普段気にしないんですけど、その SD カード配るときに、わ、すごいなこの人たちはっていう改めて思ったような、はい、ところがありますね。
そういうのもやっぱ何年っていうのはこう積み重ねですからね、うんうん、途中やらかしたらまたゼロから
ゼロですから、すごいですよ、
ね、すごいチーム安倍、
うん、素晴らしい。
でそれはもうやっぱりトラックだけではないからですね、普段の通勤から日曜日の買い物で運転ハンドル握ってる以上はどっかで違反しちゃえばもうゼロになっちゃうんで、
なんか A みたいなのあるじゃないですか。
ありますよ ね、
ね、そこでみたいな、うん、でもあれですよね、すごいわ、あの社長以上の社員は育たないってよく言いますよね。
いえいえ、私はですね、まあ、3、4年に1回はちょっとあの
ちょいちょいあるんです
よ、捕まってます
ちょいちょいあるんです、はい、じゃあ表彰の対象にならない
んですか。私は対象に入ってないから金賞かもわかんない。
ありがとうございます。
もしも僕が社長さん、いらっしゃい。
はい、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、どんな思いで今の役割、今の自分を続けられていますかという、まあ、最近高校生大学生も会社のホームページ見て経営理念探してますよね。
そうですね、
経営理念全部チェックしてますよ。
すごいですね。
社長のとこはどんな感じのこうイメージの理念でございましょうか。はい、
私が、この役に入って最初にやっぱり取り掛かったのが、はい、あのまあ、経営理念と方針っていうのをその出しまして、まあ、内容はちょっとさておき、まあ、やはりこう現状をやっぱりこう生徒しちゃいけないよっていう、まあ、特に我々っていうのはお客様がまず儲かるじゃないですけど、我々だけが儲かるっていうことはまずない職種なので、まあ、あくまで、黒子に徹して、しないといけないっていうことは、お客さんに合わせて変化をしていかないといけない、合わせていかないといけないというか、時代の変化だったりお客さんの変化だったり取り扱う商品だったりっていうところがありますので、まあ、なかなかこう、古くからやってる方っていうのは自分がやってることは正しいっていうことで、やはりそれも感じましたので、そこは改革前向きにやっていきましょうっていうのを強く打ち出したりとか、まあ、例えば地域社会とか、まあ、物流も例えば、物を作ってるところから最終消費地までの我々の冷蔵倉庫の立ち位置だったり、まあ、先ほど言いましたような会社の中でのそれぞれの役割だったり、まあ、そういうのがこうやっぱりどっかが犠牲になっちゃいけないけど、まあ、やっぱりそれぞれがこう一致協力してしていかないとダメですよみたいなことをちょっと、まず最初に作らせていただいたっていうところですかね。
うん、素晴らしいですよね。ね、
素敵ですね。
特にこのな、うん、2番ね、現状を正とせず、うん、正しいとせず、常に改革前向きな考えを持って行動するというね、うん、
そうですね、いいね、やっぱり合わせて、ね、変化できるってすごいですよね、うん、その力が、ね、あるっていうのはやっぱり、ね、大きくなるんですよね、きっとね、うん、
まあ、あの強い、まあ、資本力があるから残れるとか、うん、あのね、力が強いから残れるっていうより、やっぱり変化をしないと生き残っていけない、うんうんうん、そうですっていうのは、もう本当に毎年正月に社員のみんなにこう話をすることなんですけど、まさにやっぱりこうお客さんのところに行って話を聞いて、新しい仕事だからって尻込みすることなく、まあ、とりあえずやってみようっていう感じでやってますね普段。
庭先だってね、高校3年生から相談を受けて、
はい、
長崎大学の受験で、うん、社会、うん、社会連携について8分間のプレゼンっていう、
はい、8分間、
うん、のがあるので、うん、協力してくれっていう話だったんで、はい、ずっと今打ち合わせやってるんですけどね、そういう時代になってますよ、
うん、
そうですね、大学受験の科目に社会連携とか、うんうん、
についてのプレゼンね、
についてのプレゼンです、そうです、出てきてるんでね、
うん、素晴らしいですよね、うん、まあ、でもね、もう本当に今そういう会社じゃないとね、みんな入ってこないしっていうのはもちろんですよね、うん、
だからやっぱり社会の中でやっぱり自分のその存在価値っていうかですね、だから私どもの NPO でもね、積極的に、はい、ね、お手伝いいただいてましてね、
本当ですよね、
まあ、できることやってるだけですけど、はい、
そう、土曜日もさ、ね、ビバーレの会場でさ、フードドライブやらせていただいて、
ね、すごい量だね、
たくさん集まってさ、
ね、
で社長電話して、すいませんってこれちょっと大きい車取り行きそうですね、
いやいや2トンとかなってませんでした、
いや2トンまではなかったんやけどね、
びっくりと思って見ましたけど、
これちょっとやばいなってみんなでなって、
ね、いや
安倍社長呼ぼうって、ビファーレンがバカ受けしてましたもん
そうですか、
運送会社の社長さんが取りに来ると
か本当ですよ、本当ですよ、
いやいや
本当に、
まあ、太陽光も結構熱心 で、
はい、まあ、私たちやっぱりこう冷蔵倉庫って電気をいっぱい使いますし、うん、はい、トラックで走るということになるとやっぱりこう燃料をやっぱどうしても使わざるを得ないということで、はい、どちらかというとその環境によろしくない業界なんですけど、うんうんうん、まあ、そこを例えば減らしていくとか削減していくっていうのはその我々のその経費の削減といいますか経営にもやっぱり影響してくるところでございますので、まあ、今回の新しいセンターを建てるときもなるべく省エネになるように建物の作りを工夫したりとか、
はい、
脱フロンといわれる、自然冷媒の新しい冷凍機、まあ、これも中にはそのまだ実績が少ないからちょっと導入するのはねっていう企業さんもいるんですけど、うん、長崎県で初めて入れさせていただきまして、
すごいわ、
で、まあ、あとその屋根への太陽光発電は全部今自己消費という形で、自分たちで今
電気作って
作ってます、ね、作ってですね、
トラックにも乗っけてるでしょ、
はい、
でトラックに乗ってるんですか、
一応まあこれは建物完成後なんですが、うん、去年の秋から、トラックの屋根に太陽光パネルを乗せてそれで、はい、燃費が改善するという、はあ、まあ、実証実験をやってまして、今週は、週の後半に国土交通省にも説明に上がらせていただくんですけども、まあ、CO2 削減と、経費の削減、これが両方できる、意外とちょっと私もつけてみてびっくりというか、本当にこれが世の中に広がっていけばいいなっていうふうに今考えてます。
まあ、そんな安倍社長ですけど、さらにこれからやってみたいことってありますか？
はい、まあ、まずセンターをができる前に諫早市との災害支援協定を結んだりとか、うん、まあ、はいはい、電動車を入れて車用車を動かしたり、はいはい、あとまず非常時の電源確保とかというで BCB 対策をやりました。で、まあ、先ほどからお話あるように一人親家庭福祉会長崎さん、それからつなぐバンク諫早さん、まあ、こういったところと、まあ、我々食品を扱う企業としてのそのフードロス対策も兼ねてるんですが、
はい、
こういったSDGs の活動を、もっともっと推進をしていきまして、先日は、長崎県の SDGs 認証というのをいただきました、
はい、
それから内閣府の地方 地域創生 SDGs 官民連携プラットフォームというのも登録させていただいてまして、はい、やはりこう長路寺の存在であったりとか物流の重要性っていうのをこう社会にもっともっと認識をしていただいて、まあ、あの会社の規模拡大っていうのは、まあ、あの地方でもありますので限界があるんですけども、まあ、これからはあの例えば半導体の会社がすごく来てたりとか、あの食べ物以外の扱いを増やしていって、まあ、商品の幅これを広げていきたいなと思ってますし、まあ、箱の梱包であるとかいろんなその物流加工といわれるような仕事の幅も広げていきたいなと。
箱詰めね、
はい、でまあ、あの物流において、まあ、日本で一番 SDGs な中小企業物流会社。
なるほど。
で、まあ、特にそのハード的には建物の、まあ、ゼブ化といいまして、ネットゼロエネルギービルっていうんですけど、自前でエネルギーを生んで、それを自分たちで使うというところを、あのハード的には目指していきたいなと。
すごい、
すごいですね。
やっぱりそういうこうやっぱりね、先にあるものがあるからさ、やっぱこれこういうのね、やっぱり若い子たち知ってほしいよね。
いや本当ですね。
だからその学校の先生たちも、地元にこういう会社があることをもっと知ってほしいな。
本当ですね。社会科見学とか
ね、本当やってほしいね。むしろバイトとかやってみちゃい、バイトとか。
本当ですね。
梱包のバイトとか。
確かに。
だからやっぱそういう優良企業をピックアップして、高校生に、
は
い、
そうですね、
その職場体験もいいけど、ちゃんとやっぱりあのコミッションが発生するような、
そうですね、
なんかそういう夏休みを利用するとかね、そういうのなんかやったらいいのにって僕は思うけどな。
本当ですね。
だってさっきもさ、それが社会連携についてのプレゼン8分でしょ。
そうですね。
だから体験してないことは8分ではさ、語りきらん
よ。本当ですよね。やったこと話しますよね、8分でね。
そうやろ。だから僕が相談を受けた高校生は、あの僕らのあの夏休みにあのほら高校生がいっぱい手伝いに来てくれた、仕分けとか、
はい、来てくれましたね。
その子なんや。
あ、なるほど。あ、もうそこ8分喋れますね。
喋れると思うよ、実際やってるからね。
体験ですもんね、話す
の、
ね。
まあ、あの物流ってこう今まで縁の下の力持ちとか、まあ、本当にスポットライトを浴びない業種なんですけど、やっぱり社会にとか人々の生活にとって必ずこうなくてはならない役に立つものなので、まあ、公共性の高い、まあ、地域性の高い、まあ、この物流の地位というのをぜひ上げてですね、まあ、お子様とか就活生からも注目されるような、まあ、物流だったり長路寺というのを目指したいと思います。
だってコンビニのアイスがさ、定期的いつ行っても買えるのは、安倍社長が運び寄るけん、アイス食べられる、
アイス食べられなくなっちゃうってことですよ。
そうよ。
いや本当でも、
いい話やったね。
いい話ですね。っていうか、いやすごいです。自分のところで
もできる。いかがでしたか。
はい、なんかもっともっと、ね、言いたいこといっぱい。
そりゃそうでしょうね。
なんかあっという時間が過ぎてしまいましたけど、なんかでも楽しかったです。
ありがとうございます。また他の番組もありますんで、はい、あの公共の電波なんで、あの自由に使っていただけるようになっております。
ありがとうございます。
ラジオにぜひ興味を持っていただきたいと思います。さあ次週ですけど、10月半ばに入ります、はい、16日月曜日、記念すべき230人目のゲスト様なんですけども、
はい、
小さく生まれた赤ちゃんとママを支援する長崎リトルベビーの会、杉村優子様にですね、要するに 2500g 以下で生まれた赤ちゃんたち、
はいはいはいはい、
700とか1000とか、そういう子たちがですねたくさんいて、
はい、
何が問題かっていうと母子手帳のメモリが足りないんですよ。
ああ、そうやね。
そう、まあ、そういうところから端を発してですね、今度また大村でやるんですけどね、
はいはい、
そういった杉村さんにお越しいただくことになっておりまして、
はい、楽しみですね。
さあ安倍社長、あっという間に結びのお時間でございますが、
本当です
ね、
お聞きしてい
ただき、はい、ありがとうございました、
ね
ね、
はい、
またあのアーカイブゆっくり聞いていただければと思いますね。さあ結びのご挨拶をしましょう。長崎ロジスティックス安倍社長様もご一緒に、せーの、
また来週。
小中学生は夏休みの自由研究に、高校生大学生は就活先として一度冷凍庫、いつでも見に来てください。
バイバーイ。
超最新鋭。行
きたいですね。
見てない金ちゃん。
まだです。
今度見たらいいよ。すごいよ。わーってなる。
寒いですけど。
寒いね。
確かに。
バナナで釘打っていただきます。